竜の調べ始まります。はい、では土曜配信分始めていきましょうかね。あんまり、テーマというか考えてはいなかったんですけども、ポッドキャストをやってる方でちょっとまああることを僕が気づいたことなんですけども、まああんまりどこやかしこやって言われてる感じじゃないんですよね。で、まあ僕の簡単なジャンル分けというか、まあそんな感じのスタイル構成というか、そんな感じでなんかなんかあるところでなんか分類できてるような気がしたんですね。例えばまあポッドキャストだから、まあウェブ配信ということになるので、まあ PC が関わった内容、まあ例えばガジェット系だとか、OS の話だとか、まあそれだけじゃなくてテクノロジーの話だとか、まあさまざまな分野には多岐にわたるものなんですけども、まあ IT を中心軸とした PC だとか、PC だけじゃなくてスマートフォンだとか、まあ、それにまつわる話が多いチャンネルが多いかなというふうに思いました。で、次にはやっぱその最新情報、まあ、それに近しいところに大体多いんですけど、ニュース系のもの交わらせてくるものという感じでやってくる。で、次に、多いのがビジネス系ですね。まあ、お金にまつわるものだとか、経営にまつわるものだとか、あとは営業だとか、あとは仕事術とか、そんな感じでありますね。で、まあその次に多そうかなっていうところで、まあ教育系が多いかなと。英語の話し方だとか、映画からこのフレーズを持ってきて、このような話し方の、まあ、なんていうかな、テンプレート化された型がありますよというところの、NHK であるような英語のレッスン形式のタイプの番組があったりとか、そんな感じで、考え方とかいうものは、まあいわばどちらかというと、まあ一応ジャンルとしては哲学というフィロソフィーというのがあるんですけども、実際はない合ってないようなものだけども、僕はどちらかといったらそういう考え方の話のジャンルが好きなんですよね。どちらかといったら、だからこそ僕はノージャンルスタイルというか、まあ、緩くその僕らが旬に思ってること、まあ、D6 さんと僕の中で、まあ、話していく中で、このジャンルについて考えてみようかなみたいな感じで企画していくわけですよね。だからこそ、まあはっきり言って苦手なこともたくさんありますし、そういう中で、チャレンジしてるわけですよ。簡単なものっていうのはもちろん深く追い詰めるっていうのはできると思うんですけども、僕はあえてそれだけはしないっていうか、やっぱ会話というか言葉というか、そういうものは生き物じゃないですか。人の感じ方によってもニュアンス違いますし、捉え方が決まってる人はもうこの捉え方、ネガティブな捉え方ならばネガティブな方向にしかいかないですし、でこの人が好きだって言ったら大体もう好きなように捉えて、いいように捉えてしまうという感じだと思うんですよね。というところで僕は虎穴に入らずんば虎子を得ずっていう感じのスタイル、まあ、緩くありながらもそういうところをちょっとやっぱ意識しているところはちょっとそういう感じのスタイルでいきたいわけですよ。 なぜかと言ったら、まあ僕が話が下手だっていうのはもう重々承知の上で、お前もう話下手だから引っ込めよっていうか言う方もいらっしゃるかもしれません。だけどもまあもう仕方ないです、話下手ですから。まあ話が上手くなる要素としてはやっぱり話ができる環境にないとやっぱいけないのは絶対だと思うんですよね、絶対要素として。だけどもそこで環境が整ってても話すか話さないかはその人次第であって、それを活用して話すことが だらだら話すから上手くなるかって言ったらそういうわけでもないですよね。まあ僕はどちらかと言ったらその集団の中に入らずに、時々仲のいい人たちにとはかなり込み入った話もしていくというか深い話をしていくという感じなんですよね。だからはっきり言って趣味とか自分の興味持ってることに関しては的確に瞬発力のあるトークができるかなというふうには思っています。まあ、すごくうまいとかそういうものじゃなくて、趣味のものに関してはやっぱり材料というか情報がたくさんあるからネタに困らないというか逃げなくて済むというかそういう側面がありますよね。僕は何て言いますか、IT とかウェブとか動画とかそちらの方がやっぱ興味はある。だけども音声が興味ないっていうわけじゃないですよ、興味ないわけじゃないんですけども、どちらかといえばそちらの方が興味があると。なぜ興味があるかって言えば好きだからに尽きるんですけども、やっぱ続けられるものは好きである要素はやっぱり絶対どっかしらないといけないし、でチャレンジするためにはそのジャンルにかまけてるとやっぱその枠から抜け出せないっていうところが僕の場合 あるので、甘えてしまうとずっと甘えっぱなしっていう悪いっていうか癖があるので、その癖にかまけてるぐらいだったらやっぱちょっとノージャンル的に、でまあどちらかといったらもう言葉でこんなに話していくと考え方の話とか自分が思ってる疑問とかそういうところにやっぱ行き着くのかなっていう感じで、難しく言えば哲学なんでしょうけど、まあ、僕のものの見方とか考え方でそれをまあ D6 さんと照らし合わせながらやってる部分もありますし、D6 さんにぶつけてる部分もありますし、で僕自身が整理させたい部分もあるでしょうし、必ずしも考えながら行動するっていうのは僕の場合は失敗ばっかりしてるので、あんまりそのやり方をやると変な風に空回りしそうで、やってもいいんですけどある程度スキルを持ってからじゃないとそれはやっぱよろしくないのかなと。まあ、結果として、まあ、失敗することが悪いっていうわけじゃなくて、失敗することが目に見えてるのにもかかわらずぶつかりに行く、いわばわざと交通事故を起こしてる感じですよね。だからそれであれば自分としてはやっぱり他人にも迷惑かけるかもしれない、まあ、それだけに捉えてたら元も子もないんですけど、やはり自分を成長させるためには厳しい環境に置かなければならないなというところで、僕はやっぱり甘い部分もあるんですけど、どちらかといえば自分自身に厳しいタイプだから、自分に対して咎めることも多々あるし、褒めることに関してはやっぱり少ない、できて当たり前という体で捉えがちなんですよね。それはもう僕の思考の問題だから、まあそういうふうに思われてる方も多分いらっしゃると思うんですよね。ならばどうするか、だったらば厳しい環境で で、なおかつステップ数を多くするんですね。何に対して達成できたかという感じで、やっていくといいのかなというふうに今は思っています。だからこそ、僕は厳しい環境でとりあえずやってみるっていうことよりも、その自分の中でのアウトラインを決めて、その中をとりあえず突っ走る。だけども枠の幅は厳しく、ちょっと厳しくしておく。なぜならばちょっと厳しくっていうのにも訳があって、僕の場合はやっぱ他人っていうか人よりもやっぱスキルが年齢に比べて甘いというか低いというか、そういう側面があるっていうのは自覚してるので、他人との付き合いとかもずっとやるとやっぱ疲れてしまうし、それはやっぱスキルのなさともやっぱ関わってくるところもあるし、体力面もあるし、だから必ずしも人と同じっていうことはできないっていうのも分かってるので、その上で何を自分は人と共同でやりたいかとかいうところで D6 さんと見つけたのがこのポッドキャストなわけですよね。まあ D6 さんはね、ちょこちょこは連絡いただいてるんですけども、どうしてもやっぱ忙しいということで、まあそろそろもしかしたら出てくるかもしれないです、まあ、余裕はないんでしょうけども、まあこの理由の調べをちょっと足がかりにっていうか、遊びで訪れてもらうという感じで、まあ、レギュラーではあるんですけども、D6 さんがね、楽しんでもらうという場も僕が今できる支援の一つでもあるのかなっていうふうに思ってるので、僕自身のチャレンジでもあります。まあ、ネタバレ的な感じにはなると思うんですけども、こうやって思考を言葉にするっていうことで、やっぱ表現する。で、なおかつ表現するということは、表現をするということは、まあ、ここのリスナーさんに届いて、で、聞いてくれて、まあ、どのように受け止めてもらえるかわからないですけども、僕としては、それを、まあ、発起の材料っていうか、これがあったからこそ、あなたのように頑張ってみたいみたいな感じになってもらえたらいいかなと。多分僕と同じ気持ち、どちらかと言ったら多分皆さんよりじゃないかなと思うんですよ。で、なおかつ僕は自然体を、自然体で表現していきたい、どちらかといえば。まあもちろんその、映像とか、コンテンツになるともちろんいろんな幅の表現があると思うんで、そちらに関しては、いろんな表現をしていきたいと思ってるんですけども、このポッドキャストに関しては等身大ニュートラルっていうところを意識したいなというふうに思います。今こうやって、ね、言葉に出してる時も僕はかなり緊張してるんですね。だからものすごい興奮してるから、テンポが速くなってスピードが速すぎるっていう感じで聞こえるかなというふうに思って反省してる部分はあるんですよね。だから意図的に、その僕の今この瞬間で思いついた方法なんですけども、この録画してる画面が大体波形が出るときと出ないときっていうのがあって、それの波形が止まってるときが僕の間が空いてるときだなっていうのがわかるんですよね。だからこの間の空き具合を適度に取っていけばゆっくりになるのかなというふうに今ちょっと思いついた発言ではあるんですけども、まあ僕自身がどのように言葉のリズムを取っていけばいいのかなというところが課題であります。もちろんね、今こうやって話してるテーマとかももちろんそうなんですけども、まああれも彼もという感じでやるっていうのは絶対身につかないと思うので、身につかないというか身につく速度が遅いかなというふうに思いますので、僕としては まあ、ゆっくり話そうっていうところをちょっと意識していきたいなと。だからまあ落ち着きがあるっていうことはいいんですけど、それが暗くなるっていう聞こえ方はまずいかなっていうふうに思います。だけどもこの暗いかなっていうよりはやっぱ明るいかなっていうところでちょっとトーンを張るということはちょっと皆さんに聞こえやすいようにしていきたいなと。ここだけはですね、もう演技とかじゃなくて聞こえやすい声の模索っていうところもちょっと意識したいなというふうに思います。僕もやっぱり声の使い方というか、ボイトレとかいうのを独学でやってた時期もあるんですけども、声の太さはあるんですけど、やはりねちょっと張りが足りないかなっていうところは思うんですね。でそういうところは何で確かめるかって言ったら、やっぱりポッドキャストの編集でしか客観性を取られないので、こうやって聞きながら捉えるっていうのは僕の中ではちょっとかなり高度なスキルかなというふうに思ってるので、リアルタイムでのそういう感じの調整は僕の中では難しいなというふうに思っています。で最初で言うのを忘れてたんですけども、メールアドレスですね。メールアドレスの方が、最初に出てくるのがメッセージフォームだと思うので、iPhone アプリのポッドキャストを使われている方は、僕らの、今聞いているものを、ロゴをタップしてもらうと、説明画面が映りますので、そちらの方から、リンクをたどってもらって、ホームへアクセスしていただけると、連絡できますので、そちらの方からお願いいたします。で、それがちょっと分かりづらいなという方はメールアドレスがありますので、メールアドレスのご紹介をさせていただきます。rys@drpeacelabo.com。もう一度言います。rys@drpeacelab.com というふうになっております。ドクターピースの、あとの、間のところですね。ドクターの後は、DR の後は、ドットが含みませんので、ご注意の方をお願いいたします。はい。では、今週は、チャレンジをするためには、どういうふうな、面持ちでやるのかっていうことについてお話をしました。ではお送りしたのはドクターピースでした。ではまた。